込み人と環境に優しいカンパニー。この番組は環境対策など社会貢献活動に配慮しつつ、ユニークな発想、サービス、新商品を生み出している将来が楽しみな会社を次々とご紹介していきます。社長様ご自身のキャリアや経営方針を経営の中でのご苦労や成功体験談とともに語っていただきます。第23回発掘エコミュ人と環境に優しいカンパニー。今回もホッピービバレッジ株式会社取締役副社長石渡美奈氏にお話を伺います。美奈流マーケティング戦略指導、ホームページ立ち上げ、ブログの走り、書くことが好きだった幼い頃よりの得意技が功を奏した。第4話、空飛ぶ看板娘のマーケティング戦略1。ホッピーでハッピー島、 e ビジネスで IT 革命の波に乗って。
で、でいろいろな話をいろんな人としていたらば、ホッピーでハッピー島という勝手連的な応援団ができた。で、彼らがちょうどパソコン通信からインターネットに移行するちょうどその頃の時代なので、彼らがパソコン通信でいろいろやり取りしてるっていうのを聞いた。へえ、そうかって、そういう人たちはそういうところでやり取りしてるんだ。で、電機メーカーっていうのかな、東芝にね勤めた友達が、ホッピー、いや彼女たちはやっぱりインターネットとかの世界に早くタッチしてるわけですね、我々よりも。でホッピーってさ、インターネットぴったりなんじゃない、知名度はあるけれどもどこで買ったらいいか分かんない、どこで飲んだらいいか分からない、そういう商品にインターネットってぴったりじゃないって言われて、でその150万かけてやったマーケティング調査で知名度はあるっていうことは分かっていたし、その事実はもう分かっていたし、それからホッピーファンはパソコン通信というあの世界で意見交換する、つまり指向性が合ってるっていうことも、その事実も分かっていた。インターネット面白い。で、確かに会社にいてホッピーどこで飲めるんですか、どこで買えるんですかって問い合わせが多いっていう、その事実も分かってた、お客様の声も。で、この3つを実現できるのってインターネットだよね。で、ちょうど e ビジネスっていう言葉が起きてくるところで、で後々考えてみればそれが情報革命だったんだって。だから私は情報革命が来るぞと思ってそれに乗ったわけではなく、気がついたらば乗れていたっていうのがあって、だから乗り遅れずに次の第三創業の波に乗れたんだなって思ってるんですけど、それはたまたま偶然だったんだけど、でもとにかくそういういろんな声があって、そうか、e ビジネス勉強しに行こうと思って、でこの会社のその当時は平均年齢50歳の会社でしたから、今や20代まで落ちてきましたけど、ようやくなってきましたけど、50代の会社ですから、情報革命の到来なんか誰も信じちゃいない。パソコンんなゲームみたいなものってあんなのなくたってそうなんかできるわ。で、実際はパソコンがなくっちゃ経理の処理も、お客様から入金もしていただけない、お客様から注文も受注できないって時代に10年もせずになりましたけれど、あの当時はみんな会社でそう思っていた。で、目の目の炭鉱部みたいな私がね、パソコン、いや私はパソコン勉強来ました、アカデミーヒルズにビジネスを学びに行って、パソコン買って、もうそれね夢中になってガーやってた、みんなやんなくても平気さって、ね、バカにしてたんだけど、うちの社内では。でもあのうるさい目の上の単行文がこれでおとなしくなってくれたらそれでいいや、遊んでてくれればそれでいいや、で、だからいいビジネスに関しては誰も何も言わずに自由にできたんですよ、私。で、ホッピーのホームページを立ち上げた。
芸は身を助く、ブログの走りに、ホッピーミーナの3代目跡取り修行日記。
あの上田久野さんっていう、今やっぱり日経の雑誌とかですごい活躍されている、今キャリアコンサルタントやってる方が、その時スパブネットっていう女性サイトを主催されていて、で、だからね、そのアカデミーヒルズで勉強した授業の内容よりも、彼女のところでその上スパブネットの運用のボランティアをさせてもらった方が実はすごい勉強になって、サイトの裏側みたいなことを勉強できたんですね。で、彼女がブログの走りで日記を書いてたんです。で、マンション持っていて、スパブネットの中 にマンション持っていて、で、我々ボランティアの女性たちが一部屋ずつもらって、みんなそれぞれにいろんなテーマで日記を書いて、でそれに関してはアクセスランキングが毎月発表されて、裏でリクルートみたいな、ボランティアの団体なんだけどリクルートみたいで、でアクセス数が落ちると あの退出を命じられるという非常に厳しい。で、あの最初はその自分を書いた自分が書いたものを一般に公開するということは自信なくて恥ずかしかったんですけど、アクセスが意外と伸びたんですよ。で当然トップはその主催者の上田久乃さんのウェブが日記がトップなんですけど、案外2位とか3位にランクインして、あ意外と面白いと思ってもらえるんだって、その数字を見て自信が持ってたことが一つと、それとあと書かないとアクセスと落ちるんですね。ところが書き始めるとまた上がるいうのも分かったので、続ければファンは必ずウェブを見てくれるんだということもその時数字を持って知ることができたっていうことがものすごく多くて、でホッピーみたいな小さな会社ってそうそう出来事ないじゃないですか。だからいつもいつでもウェブって見に繰り返し見に来てもらわなきゃ意味がないわけで、でもネタがないからっていう時にブログっていうのは、あと後々のブログっていうのは格好のツールなわけですね。で私はおまけに幼少のミーの一番の記憶が絵本ですから、絵本を書いたことですから、書くことは実は嫌いではなかった。でどうも書いたものもいないって読んでもらえるみたいっていうのも数字を持って分かることができたのでっていうので、だからスパブネットで書き始めたホッピーミナーという修行日記を1年ぐらい経ってからうちのサイトに持ってきて、で以来続いているというので、であのブログが結局後につながるWBS さんの2002年か3年の時に、ちょうど8分だかなんか特集してもらったオンエアにつながっていったり、翌年の2003年の夏のタモリクラブの30分丸々そのホッピーが10倍美味しく飲める方法っていう番組の企画につながっていったりしているので、芸は身を助くじゃないんですけど、あのブログが起死回生のいろいろな貴重なチャンスを持ってきてくれたと言っても過言ではない。
次回もホッピービバレッジ株式会社取締役副社長石渡みなし5回目の配信を行います。 F コミメールマガジンキャリアサプリ創刊、キャリアに関する情報をメールマガジンで配信、 F コミのトップページよりぜひ登録してください。 F コミは人と環境に優しいカンパニーを応援します。なお同じ番組を映像付きのビデオキャストでも配信しています。サイトアドレスは http://carrier-finders.net、 検索サイトよりアルファベットの F とカタカナのコミュニで検索し、ぜひサイトにアクセスしてください。